こんにちは。ボイストレーナーミカです。今日はとんでもないスペシャルゲストが来てくださるということで、コラボ配信をしてまいります。2時からなので、少し早めに立ち上げていろいろ、準備をしている段階でございます。なんと今日来ていただくのは、天才美少女漫画家アンジュ先生です。イエイエイエイ。いやー、嬉しい。嬉しいよ。アンジュ先生が来てくれるんだよ。いやー、嬉しい。嬉しいぞ。ということで、いろいろアンジュ先生がいらっしゃる前に準備をしていこうかなと思っております。コメントあった。質問あれば。コメントください。など。ほい、これで、これを固定、これで、コメントを固定、ほい、できた。あー、ドキドキする、ワクワクする。さあ、アンジュ先生がいらっしゃるまでに、コメントも付け出し、レターも貼れたぞ。準備万端でございます。あ、なちぼうさん、こんにちは。ありがとうございます。あ、ちょっと、一番乗りにお願いしてもいいですか？ 下にレターが貼ってあると思うんですけど、これタップしたら、リンク飛べます？なんか、白地のまんまだったら飛べないんですけど、私から見ると飛べるんですけど、なちぼうさんからも飛べればみんなも飛べるはず。いかがでしょうか？ありがとうございます。よし、じゃあこれにしよう。 そう、なんかレターを貼らないとリンクをコメントに貼っても飛べない仕様になっているので、レターの準備を させていただいて、いやー、そう、準備万端なんです。なかなかいい背景が作れたんじゃないかと思っています。 いやー、楽しみだなー、ワクワクだな。今日はね、アンジュ先生にいろいろお話を伺っていくんですけど、今日は私が聞きたいことを聞く。私が聞きたいことを聞かせていただきます。あ、親子さん、今、こんにちは、ありがとうございます。めっちゃ来た。こんにちは、こんにちは、こんにちは。三 つこんにちは来た。ありがとうございます。いやー、もうあれですね、アンジュ先生コラボメンバーが 続々と来てくださってる。ありがとうございます。あ、もう、ちょっともう、そわそわしちゃう。嬉しくて。嬉しそわそわ、楽しそわそわ。楽しみだぜ。あ、アンジュ先生いらっしゃってる。招待いたします。
わ、すごい。こんにち
こん
は。
にちは。ありがとうございます。
ありがとうございます。
背景いいでしょ
背景すごい可愛くしていただいてありがとうござい
はい。
ま
全部の本貼ったらちょっと騒がしくなっちゃったので、めっちゃ
す。最近の本から。
そう、抜粋しました。
ありがとうござい
いえいえ、こち
ま
らこそ。あ、ともりんさんも来てくれてありがとうございます。さて、それでは、早
す。イェー。
速ですが、もう今日は本当に楽しみにしておりました。来てくださってありがとうございます。は
ありがとうござい
い。
ます。
今日は、天才美少女漫画家のアンジュ先生に 来ていただいて、もういろいろ聞きたいことはたくさんあるんですけど、まあ、まずその前にね、まあ、アンジュ先生のことをご存じないことはほとんどいらっしゃらないと思うんですけど、簡単にさらっとご紹介させていただくと、まあ、漫画家を されているんだけれど、SNS でも大活躍で、X って5万、5.5
万
万フォロ
人
ワーとかでしたよ
ぐ
ね、
ら
確
い。
か。
はい。
とかいうものすごい、方に今日は来ていただいております。アンジュ先生です。よろしくお願いします。
がとうございます、ミカさん。
いやー、アンジュ先生、嬉しいわ。ありがとうございます。すごい、もうコメントめっちゃ流れてて、終えてない。ありがとうございます。 今日はアンジュ先生にいろいろ聞きたいんですけど、
はい、
私アンジュ先生を見ていてここが本当すごいなと思う部分があって、
はい、
そう、それをちょっと今日深掘りさせていただきたいなと。
わあ、なんだろう。
なんだろう。
なんだろう。
なんだろう。いつも可愛いな、もう。あ、じゃあ、一応、私からさらっと紹介してしまいましたけど、アンジュ先生の定番の自己紹介をいただいてもよろしいですか？
昭和が生んだ天才美少女漫画家、アンジュ先生です。
イエーイ！ありがとうございます。クラッカーがめっちゃ飛んでる。拍手もめっちゃ飛んでる。いや、ありがとうございます。そう、アンジュ先生は、まあ、めちゃ可愛いのはもう皆さんご存知の、そうそうそうそうそう、自他ともに認める、本当も可愛いはもちろんなんですけど、アンジュ先生の魅力はそこだけじゃないんですよ。
いやね、これがですね、うん、本当にそうなんですよ。
いや、そうなんですよ。今日はちょっとその可愛さをちょっとだけでもお裾分けしても、あ、可愛さ、その素晴らしさをお裾分けしてほしいと思って。
はい、
いろいろ聞かせてください。
やっぱ私のことを、うん、なんだ、表層しか見れない人っていうのは、
うんうん、
やっぱ人間的にはすごく浅いなっていうふうに思って。
浅いですね、まだ全然分かってない。
浅いんですよ。わざとこうやって可愛いを前面に押し出せて、ちゃんと中まで見れる人を私は見てますから。
なるほどね。
そうです、私は罠張ってるんですよ。
え、じゃあ可愛さは罠？
罠です。
引っかかってる人いっぱいいると思う。
いっぱいいるし、だから何言われても
うん、うん、
あははって思います。
めっちゃおもろい。そっかそっか、罠にかかった程度の人に何言われたってあははだよと。
あははってそうなんだみたいな。
そっか、罠だったんだ、可愛さは。
そうなんです。
だって、なんかもう、ね、その 5.5 万フォロワーとか、そのインフルエンス的にもものすごいですし、で、ボイシーとかでも活躍もされてるし、書ける、喋れる、人気あるだけど、
はい、
それは罠なんですね。
罠なんです。すいません。
いや、本当にでも、まあ、確かに罠だなというか、なんか、なんつったらいいんだろうな、そこはもちろんすごいけど、アンジュ先生の凄さ、そこだけじゃないっていうのを、ちょっと今日、ちょっと先に言ってもいいですか？
ありがとうございます。決まったんですね。
そう、もう、なんかね、私、あ、そうそうそう、先に、私、アンジュ先生のアンマンサロンにいるんです。
ありがとうございます。
はい、私、漫画家じゃないんですけど。
漫画家ないのに。
全然絵描けないですけど、漫画家さんのサロンに行って、で、これ、ちょっと理由がありまして、
はい、
一番最初は、ボイシ
ーだ
ったかな。一番最初は、あれです、ケンスーさんの、ポストやったかな。
うーん。
だったか、ちょっと忘れたんですけど、アンジュ先生、は、SNS でこんな風に頑張ってていいから参考にしなよみたいなことを教えてもらったタイミングがあったんですよ。
ケンスさん。
そうそうそう。ポストじゃないか、お話した時かな、ちょっと忘れちゃったんですけど。
その昔からね。
そうそう。日刊、アンジュ先生のこととか教えてくださって、
うん
うん、ポストやったかちょっと忘れちゃったんですけど、でその頃から私はアンジュ先生をちょっと追いかけていて、うん、で、ボイシーも聞き始めて、で、アンマンサロン気になる、気になるって思いながら、でも漫画家じゃないし、と思って、ずっと入れずにいたんだけど、はい、まあ、今だと思って入らせていただいて、
まあ、嬉しい。
追いかけてる頃から思ってたんですけど、
はい、
アンジュ先生って、なんか、自分、まあ自分って私、私とか、まあ他の方が、やってほしいなって思ってることとか、
はい、
欲しいものを、
はい、
これでしょ、どうぞって渡してくれるじゃないですか。あれすごいなと思っていて、
うんうんうん、
なんかそれを知りたい。それができる人になりたい。
あ、
なるほどね、うん。それがもっと欲しいではなくて、そういうことをできるようになりたいと。
うん、そう、そうなんです。なんか、そう、相手が欲しいものをちゃんと見れるって、多分、まあ、相手目線が分かってるみたいなことだと思ってて。
うんうんうん。
だから、バズったりとか、本も分かりやすかったりとか、
うんうん、
なんか、全部がその相手目線を持ってるってとこから来てるんじゃないかと分析しております。
わあ、すごい、素晴らしいですね。
いやいいなと思って、羨ましいなと思ってるんです。
で、まあなんかいいところたくさんあって、そういうふうに、うんうん、今だとね、SNS が、その、まあやりやすかったりとか、トンチンカンなこと、なんか、なんだろうなトンチンカンなことを言ってるときは、うん、なんか、自分の中では、実験してたりとか、
はい、あ、実験なんだ。
そうだそう、罠とか実験とか、
へぇ、うん、実験トンチンカン。
そう。あ、なんかこの人バカだなって、
うんうん、
なんか思ってくれる人って、うんうん、ああ、もうこの人、と関わらなくていいなとか。
ふるいにかけている。
ふるいに、はい、こうやってかけて。はい、まあそういうふうに、なんかこう、人にいいものを渡せるっていうものは逆に言うと、うんうん、なんかこう、人が、なんか、これやられると嫌だなって思うこともできるとか。
なるほど、そうか。そうか、そうか。
こう、自分の中でこうやると人ってこう思うだろうなが、なんとなく、その、自分の中であって、そういうふ
う
になんかは自分の中ではあるんですが、いいことは、その、まあ、本もそうですし、なんか、人に、なんか、好かれますよね。
ですよね、そう。大好きですもん。藤井先生大好き。
うん、
そう、ま。え、その、うん、なんか、相手がこうされたら喜ぶなとか、嫌だろうなっていうのが分かるっていうのは、
うん。
どうやって分かるんですか、私、
子供
の気持ちも分からない。なんか、子供がこれやってほしいんだろうなとか、これやられたら嫌だなっていうのも分からずによ
く
分から
ない。そんなことないですよ。
めっちゃ注意されます、子供に。
伝えないですよ。
前から、昔から小さい頃から、なんとなくそういうの見抜ける人だったんですか、
どうなんですかね、そこら辺は分かんないですけど、やっぱ漫画の仕事を始めて、
はい。
合ってんだなみたいなのが、自分の中であって、こう、結局、漫画とか、
うんうん、
自分の好きなことって、こう、なんか、これやったらおもろいだろうな、みたいなのをごちゃごちゃ作って、入って出した時に、相手が、おもろいって思ってくれたら嬉しいんですよ。
ほうほうほう、なるほど、なるほど。
結局、それが、漫画が一番好きだし、漫画が一番、その、結果出てるから、うん、好きだから漫画やってるんですけど、まあ、YouTube でも、うん、その、お話でも、うん、なんか友達にプレゼント作るのも、
うん、
なんか全部一緒で、なんかこう、これやったら喜ぶだろうな、を、なんか、ごにゃごにゃするのが、昔から
好き
だっていうのはありますね。じゃあなんでわかるのかっていうのは、
うん、
ちょっと なんか私も、難しいんですけど、
うんうん
その、でも、相手に、なんか何も言わずに渡して喜ぶ人もいれば、
はい、
聞いてほしい人がいるじゃないですか。
ああ、なるほど。
聞いてほしい人。何すると嬉しいのとか、
そうか、
その言葉が嬉しいみたいな。
ああ、はい、うんうんうんうんうん、なるほどなるほど。
なんかサプライズが喜ぶ人と、
はい、
なんか、いちいち、聞かれたいみたいな人もいるので、
はい、
そこからなような気がします。
お
なんか、その、黙って渡すのが好きなのか、
はい、
こうわざとこう近くに寄って、
うんうん、
ねえねえって聞くのが嬉しい人なのかを、まずは、なんか、って感じなのかな、わかんない。
おなるほど、面白い。
それは、
渡したらいいってもんじゃない。
そうそうそうそうそう。
そっ か、モテてく、うん。確かにモテてく。
モテてく。
なるほどね。そう、どうやったらわかるんだろう。なんか、アンマンサロンのオフ会の時に、
うん、
私が、もじもじしていたのをきっと察知してくださったんじゃないかと思ってたるんですけど、うん、なんか、私が本を持って行った時に、ちょっともじもじしてたら、サインしましょうかって言ってくださったのとか、もう大好きって思って。
ああ、見せるのかな、やっぱり。
そう。ああいうのです。ああいうの。
ああ。
すごって思って、見透かされたと思って。
見てんのかな。
エスパーかな、
うん、でも、なんか、鈍感っちゃ鈍感なんですよ。なんか、鈍感っちゃ鈍感で、うんうん、なんかこう、相手が、それ聞いたらまずいだろうみたいなのも、なんか聞いちゃう時ももちろんあるんですよ。なんか、おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおい うんうんうん、そういうのも自分の中であったりするので、そこら辺躊躇ないのかもしれないですよね。
あ、結構攻めていけるからわかるのか。
そうそうそうそう、ギリ
ギリ。確かにそうかもしれない。いや、それかな。
これやると怒るだろうなと、そう、なんか、ここまでなら、なんか、おぉ、その、聞くみたいな。
あ、でも、これかもしれない。
うん、なんか、そう、そうだね。なんか、どこまでやると、人は、やっぱ怒るのかがわかる。喜ぶのも、あるのかな。
結構、ビビっちゃって、できないから、経験値が足りなくてわからないみたいな、なんかそういうシンプルなところかもしれない。
そうかも、そうかも。なんか、結構ぶっこんでみると、なんか、おぉ、いいね、みたいな。
そうか、ぶっこんでみる。
そう、ぶっこんでみる。込んでみる。はい。
でもわかんない。そうですよ。やってみないとわかんないですもんね。
漫画もそうかもしれない。ぶっ込んでみたりとか。うんうん、でもちょっと、あれなのが、はい、自分の中で、こう、まあ漫画で、あ、これが欲しかったみたいなのは、はい、やっぱ、その、ヒアリングするじゃないですか。
あ、はい。うんうんうん。
ヒアリングして、その、やっぱ、仕事の面は、うん、これって、やっぱ、目的を聞くのが、やっぱ、仕事面だとね、はい、その、人間関係は難しいんですけど、はい、仕事面であれば、その目的、これ、何に使う用ですかって、SNS 用ですかとか、チラシ用ですかみたいな、時に、なんか、優先順位が変わってくるというか、SNS だったら、すごいインパクト重視だったりするし、チラシだったら手に持って最後まで読んでくれる人が多いので、ちゃんと情報を載っけた方がいいとか。
なるほど。
なんかその、情報を何に使えますかで聞いた時に、うんうん、なんかその情報の組み立てみたいなのが、順序みたいなのを、こうこうこうこうですね、みたいなのを、うんうん、すぐ、その需要を聞けば、順番が、分かって、それを確認して、もう書けば、これみたいな言われるので、人間関係は分かんないですけど、
うんうんうん、
仕事で言うと、その、目的は何ですか、
うんうん、
は、なんかあるような気がする。で、でも、人間関係もそうかな、なんか、オフ会もさ、結局みんなと話したいから来たわけであって、で、話せてなかったら、なんかちょっとこう、話しかけてみるとか。
ほー、心遣い。
わ、うん、かんないですけど。なんかその人の目的を、
うん、
なんかここにいる意味って必ずあるじゃないですか。
確かに。うん、そうそう、そうですよね。
うん、なんかそれを、じゃあ、なんかここ、例えば飲み会とか来て、
はい、
話しかけられたくないっていう人いないじゃないですか。
確かに。確かに。そっとしといてくれなら来ないですよね。
そうそうそう。だから、来ない方がいいよ、みたいな。帰った方がいいんじゃないとか思うけど。いやいやでも、いやいや言いながら来たら、まあ、結局誰かと喋りたかったんでしょうみたいな感じで、
うんうん
うん、すいません。やっと自分の中で、ちょっと情報を整理して気づいたんですが、うん
はい、
目的を、理解してるっていう感じですかね。
ああ、
目的を理解すれば仕事も人間関係も、例えばこの子に何あげたらいいかなって思った時に、やっぱこの子は SNS のストーリーとかで結構自慢したいタイプだからブランド物の方がいいなとか。
おお、なるほど。
そうそう、なんかちょっとキラキラしたものをあげた方がいいかなっていうのもあれば、
はい、
そのなんだろう、この人はすごいなんだこうなんだいっぱいねお金持っていろんな持ってるから、はい、なんか手作りのクッキーとか持ってった方がめちゃくちゃ喜ぶとか、なんかそういうなんかもうでも疲れてんだろうなみたいな人に対してはなんかあんまりお返しもするかしないか迷うレベルのものをあげるみたいな。お返ししなきゃいけないじゃん、なんか高いものを。
はい、うんうんうんうん。
キラキラしてる子ってお返しも私こういうの渡しましたっていうのも自分のそのあれの一つだから素敵って思われるじゃん。
はい、そうですよね。うん、
そうそうそう。なんかそういうふうになんか欲しいものとかものに関しても、うんうんうん、どういう人間なのかで、
は
ぁ、考えた。
すごい。じゃあその人に合わせていろいろ。
うん。
なんだろうな。まあ、その人それぞれ目的が多分違うから、その人の目的に合ったものを。
そうそうそう。
いや、これ、私もできるようになりたいって言ったけど、なかなかだな。
もう最初は聞くから始めていいんじゃないですか。何しに来たんですかみたいな。
これ、でも大事、聞くから始めるめっちゃ大事ですよね。そうか。なんかアニ先生がよくというか、たまに教えてくださる、
はい、
自分のポートフォリオを作るなら、
はい、
用途を説明するといいよ、みたいなのを、ボイシーとかでもおっしゃってましたけど、ねはい、あれとかだと、
うん、
聞くから始めるじゃなくて、こっちで用意してたりするじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
あの辺って、
そうですね、うん。あれはですね、なんでしょう、こう、もうポートフォリオを見て、この人お願いしますっていう人って、
はい、
もう漫画を頼もうとか、イラストを頼もうとか、この人にお願い。
そうか。
もう大体決めてるんですよ。決めてたりとか、なんかこう、漫画欲しいなとか、イラスト誰かいないかなみたいな感じでめちゃくちゃ探してる人は多分その作品集を見るだけでいいんですけど、
はいうんうん、
なんで使用用途をたくさん書くっていうことは、
うんうん、
アイコン用に書いてほしいってなんとなく思ってたけど、あ、イラスト一枚でこんなにいっぱい使えるんだったら絶対この人がいいっていう人もいいし、
うんうんうんうん、
ただ眺めてて、あ、そういえばイラストあればこういう風に使えるのか、あ、イラストって考えたことなかったけど、うん、イラスト1個あるとめちゃくちゃ便利かもっていう風に、なんか、あんまり、その、絵とか漫画を欲しいって思ってない人も、使用用途いっぱい書かれると、
うんうんうん、
なんか、もう、あった方がいいかもっていう風になんか思ってきたりとか、するので、その、なんだろうな。
そっか、そっか。
もうこの人なら、この人にお願いするために、なんかこう確認して、やっぱこの人みたいな、うん、になる確率で低いじゃないですか。
そうですね。
そうなんです。使用用途やっぱいろいろやって、こういうことができますけど、どうですかって言った方が丁寧というか。
はい、そうそう、丁寧。
うん、より一層広い人たち。だ全然その絵のことを、イラストに頭がなかった人まで、うん頼んできたりとかするので、初心者の方とか有名じゃない方は、ポートフォリオは使用例をたくさん載せたりするといいのかなっていうのは、こう思いますね。
なるほど。そうか、なんかこっち側でこういうことに使えますよっていうのを用意してあげることが、うん、なんかすでにさっきの聞くから始めるとちょっとなんか、言葉は違うけど繋がるというか、
うん、
相手が何を求めてるかを、こういうのちゃいます、うん、こういうのかもしれませんよっていうのをこう準備しといてあげるというか。
そうですね。うん、まあ、でも、ちょっとあれな、見えない要望 のところかもしれないですよね。こう売り上げ上げたいっていうふうに思った時に、
うん、
イラストだってイコールじゃないじゃないですか、全然。
ああ、うん、確かに。
売り上げ上げたいイコール漫画とか、売り上げ上げたいイコール声とか、イコール絵じゃないじゃないですか。
うん、
なので、売り上げ上げたいっていう人に対して絵を宣伝しても意味ないんですよ。で、どっちかというと、こういう風に絵を使ってみませんか？あなたのビジネスにって言った方が、あなたの声をこういう風に、あなたの売り上げを上げるためにこういう風なやり方がありますよねっていう風に提示してあげると、うん、あ、俺、そういえばなんか気になってたんだよねっていう感じになるんじゃないかなっていう風に思います。
いやー、天才すぎる。いや、ほんとそうですよね、
はい。
そうなんですよ。売り上げ上げたいイコール声にはなら
ない、うん。なかなかね、もちろん漫画とかイラストも全然ならないんですよ。
ああ、そうか、私もうアンマンサロンにいるからかもしれないですけど、漫画ほど、うん、漫画ほど訴求できるものないじゃんっていう。
いや、もちろんね、漫画もいいコンテンツですし、じゃあ、じゃあ漫画を頼むといいことって、
うん、
あ、こうこうこうですよね。で、まあ、漫画だとツイッターにももちろん貼れますよねって。で、TikTok って今静止画流行ってるの知ってますみたいな感じで。そうなんですよ。静止画めちゃめちゃ回るんですよ。だからわざわざ動画にするより静止画でやった方が良かったりとか、あとはその漫画を貼り付けるだけでインスタの広告になりますよねって。で、インフルエンサー頼むより、フォロワーが多い漫画家に頼んだ方が物が残るんですよって言って、ワン投稿だけで終わんなくて物が残って、それを二次使用料みたいな形で広告ちょっとプラスで払って広告に回して、なんかそういろんな風に使える方がいいんじゃないですかっていう風に言うとお得って思うんですよ。
すご
で、印刷して渡すこともできますし、こうやってブース持ったら大きく印刷して、
うん、
インパクトも与えられるし、まあその一つ漫画頼む、あ、ちょっと高いなとか思うかもしれないけど、
うん、
こんなに使用用途があるんですよって言うと、うわ、
なる。
うん、そうなんです。で、漫画も、まあその、ちゃんと、売り上げを上げるイコール漫画につながるようにいろいろ喋ってあげるのもそうですし、じゃあ声だったら、こう、なんかやっぱ、ボイシーとか、なんか YouTube とポッドキャストとか、そう、ファンが多い人とか、イケボのゲーム配信者とかさ、やっぱずっと人気じゃないですか。
はい。
で、これなんで、人気か知ってますみたいな。声なんですよ、みたいな感じで、その、なんか声一つで、なんか YouTube のエンタメもめちゃめちゃファンつくし、その、じゃあビジネスに必ず必要な、なんか売り上げを上げたい、あなたについていきたい、コンサル生になりたい人も来るかもしれないですけど、そっちも行けるし、エンタメの方でも行けるんですよ、って言って、
うん。
うん、だから何十万人とかフォロワー抱えて、そういうふうに、こう、声で魅了することもできますし、とか、で、もちろんその、イベントも行けますし、顔出しって、なんか、どうなんですかって、顔出しあんまりしたくないんですよね。だったら声磨いた方がいいですよって。
うわ
ぁ。こんな感じ、
うん。すごい。
アニ先生すごい。顔出したくないんだったら、絶対声出すって言って。今は耳からみんな勉強したりとか、
うんうんうん、
動画見て、こうやって勉強する人も多いですけど、耳で勉強できた方がみんな楽なので、もう絶対これから声ですよって言って、おすすめのマイクと、これ教えますよって。そういうふうに、もし経営者とかをもっとビジネス増やしたいとか、
うんうんうん、
いう人に対してやるんだったら、
うんうん、
そういうふうに言うとは思います。
いやー、なんかもうすごすぎて。
でも声を武器にするってそういうことじゃないですか。
そうですけど、それをこうやって言葉にできていない。
顔出ししたいですかはいいと思います。顔出ししたくない。顔出ししたい。どっちでもいけると思います。うんうんうん、じゃ、顔出ししたい。だったら声ですよ。
うん。
ですし、顔出ししたくない。だったら声ですよ。
間違いない。本当にこれは間違いない。
どっちもいけるんですよ。
どっちも、うん、どっちも表情は声には大事だから、どっちもいける。
そうそう。
は
もう声いっ、うん、声をパッて喋るだけで空気変わったら良くないですかとか、なんかみんなが話聞いてくれたらすごく良くないですかって。で、話し方ってすごく難しいですけど、声の出し方ってちょっとした工夫で全然変わるんですよ。しかもトレーニングもできるし、なんか私は、話し方をすごい一から勉強するよりも、トレーニング、声のトレーニングってすごく、なんか、とっつきやすいと思いますよ。もちろんカラオケも行けますとかね。
私、アンジュ先生にボイトレ受けたくなってますもん。すごー。なんだろう、その、やっぱ、その人が欲しがってるものだけじゃなくって、
うん、
その人が本当はそれ欲しいと思ってなかったけど、あ、それも欲しいって実は思ってたかもしれないっていうワードがポンポン出てくるのは、どうして？すごい。
やっぱ詐欺師、詐欺師。
詐欺師。やっぱいっぱい引き出しというか、それこそさっきの何攻めていくみたいなのもそうだと思うんですけど、うん、いろんなことやってると、あ、これは求められるなとか、これは求められないなみたいなのが、わかるのかな？
ああ、でもいろんなのを見てるので、なんかゲーム配信を見てれば、V ライバーみたいなのも見てるし、なんかいろんなものを見て全然関係ないものからそれを持ってくると結構こう新しくなったりするので、
そうか、だってこう TikTok もやって X もやってインスタもされてるんですか、アンジ先生？
そうですね、インスタも見たりとか、なんかこういろいろ見たりすると、なんか、外部から、こう、持ってくると、めっちゃ新しいみたいな。いや、それは、外部では当たり前ですけど、みたいな。その、イケボが、すごい、なんか人気なのって、当たり前じゃんとか思うけど、ビジネスの人たち知らないんですよ。
そっか
うん。
そっか
声だけですよみたいな。声だけでこんなに女性のファンいるんですよ、この人って言って。とかね。
そっか、インプットもたくさんしつつ、なんかただダラダラ見るんじゃなくて、ちゃんと勉強しながらのインプットされてるんだな。
うん。なんで私この人好きなのかなみたいなのは、
うん、
なんか、あったりする。かな。
なるほど。なんでこの人好きなんだろうか。
うん。
なるほどな。面白い。なんかアンジュ先生がなんでそんなに相手目線でこう、これが欲しいでしょ、もうあげるってできるのか、なんとなくちょっと、うん、自分ができるかどうかはさておいて、あ、そんだけいろいろインプットして、いろんな人の脳内をこう妄想してくれてるから、そんだけ準備ができるんですな、はい、ですな、だって。
出すですね。
言葉がおかしくなっちゃった。そっか、だからなんかすごい共感力というか、
うん。
うん、なんかアンジュ先生のポスト見てても、うんうんって思ったり、そうそう、それが欲しかった私、みたいな、
うん、
そこにつながるんだ。でも日頃からだな。
まあ、なんかそんなに、じゃあめちゃくちゃ見てるかっていうと、全然最近のね、流行りとか、カンコレとか見ててもさ、
はい、
誰この TikToker みたいな、わかんないことだらけですけど、
はい、
でもやっぱなんか、いろんな広く見てると、
うんうんうん、
人を広く見ることが、結構なんか重要かなと思います。
そう
詳しくなくて。いいから、なんか、広々を見るって。
私、偏食だからな。バランスよく食べないと。
わかります。
そうすると結構でも確かに、いろんな人の考え方みたいなのを知ることにつながるかも。
はい、そうですね。ここで一番流行ってることを、みんな常識みたいなところを違うところに持ってくると、新しいみたいな。
そうですよ。だってボイトレ業界で当たり前のことをポロッと言うと、へーとか言われるとめっちゃびっくりしますもんね。
そうそう、そういうことです。
え、あ、うん、みたいな。
うん。
そっか。それをたくさん知るために、いろいろ見る。
あ、そう。経費です。
経費で。フリーランスの経費で。
映画も。
映画も。あ、そうかな。
映画も全部経費。
そうしていくと、相手のニーズみたいなのを、受けるようになるかもしれない。
はいはい、そうですよ。なんか、ライブ行くのも経費。
いや、まあ、本当に思います、あれは。経費で。経費で、あれは
経費。課金するのも経費。
めっちゃ勉強するから、経費。
つい課金したくなるようなコンテンツ作っている。うわぁ、これはちょっと課金しないとわかんないなみたいな。
経費、これも経費。いや、ほんとそうですよね。いや、フリーランス最高ですね。
フリーランス、はい。
あの、背景にも貼ってますけど、フリーランス税本、私、実はアンジュ先生を知る前かな、
ほう。
に手に取ってて、で、あの、大河内先生のお金に困らない方法も、アンマンサロン入るずっと前に持ってて、はい、
そうなんですね。
そうなんですよ。で、ボイシー聞き始めたぐらいで、あの本の人みたいな風に。逆なのか分かんないですけど。
そうなんですね。
大変あの本にはお世話になっております。ありがとうございます。
嬉しいです。ありがとうございます。
これも聞きたかったんですけど、
はい、
めっちゃ分かりやすいじゃないですか、いろいろ。
ああ。
アンジュ先生が出すものって全部分かりやすい。はい、今日のお話もですけど。はい、あれは、まあ、わかりにくいものをわかりやすく伝えられる人は賢いっていうのはもう私の中では分かってはいるんですけど。どうやってるんだろうというか、なんかコツとか言うとちょっとなんか浅いんで、そういう、なんか、手段が聞きたいわけではなくて、
はい、
どういう思考回路なのかなみたいなのをなんか知りたくて。
はい。でも、なんかこう、情報があったとしたら、
はい、
全部情報を読んでから漫画を描くってことないんですよ、私。
あ、
こういう長編のものだと、そうなんですけど、
はい、
まあ本当 8ページとか10ページとかそういうものだったら、まあ、全部読んで、まあこういう感じかなっていうふうにやるんですけど、
はい、
こういう長文のものは全部読んで自分が理解してからよし書こうっていうことはしなくて、文章を読みながら、はぁ、これわかんねえよ、ふざけんなよ、みたいな、その自分の感情の起伏通りに、進んでいくというか。
なるほど。
はい。
は
ぁ。何これみたいな。勉強したくねーとか思ったら、勉強したくねーって書くんですよ。
なるほど。そっか。なるほど。自分の感情の起伏、これめっちゃ面白い。
素直に。はい。素直にそれは、これ、やんのみたいな。
でもなんかよく聞く気がする。これやりたくないって
。私がみたいな。
うんうん
うん、そういうのはやるし、
はい、
なんかこう、これやるとすごい得するよっていう話あるとするじゃないですか、例えば。
はい、
これはもうみんな聞きたいだろうから、うんうん、これ知ったらめちゃくちゃお得だよみたいなことってめちゃ聞きたいじゃないですか。
はい、
その時はすごい前のめりで、うん、待ってましたみたいな感じに、多分、はい、演出して、
うん、
で、そう、うおーみたいな、多分、大河内さんとかなんか、そういうのに、五香がさして、はい、ありがてーみたいな、感じにやるんですけど、
はい、
本当もう数字すら見たくねーよみたいな時は、すごいなんか、やってらんねーよみたいな感じに怒ってると思うんですよ。なんかそういう、その、もう、なんですか、難しい、ものの説明の中に、
うんうん、
こう、これってマジむずいですよね、みたいなとか、いや、めっちゃわかります、みたいな。まあ、文章だったら言葉をこう入れるような、
ね。うんうんうん。そうね。ここにも共感があった。
ですが、これだけは覚えてほしいです。で、もっと詳しく知りたい人は、あの、ここら辺も、必要な時に見ていただけるときっとわかりやすいと思います。みたいな感じすると、うん、あ、これを覚えておけばいいんだ。で、もし必要な時にここを見ておけばいいんだ。覚えとこう、みたいな。そうすると、なんかちょっとずつこう読み進めて、共感しながら、あ、ここだけは抑えるんだ、とか、こう読み進めていけるのかな、とは、思いますけどね。
確か かに、もうなんかもう税金の話とか、もう税金っていう文字だけで難しい、嫌だって思うけど、なんかわかんねえよって書いてあったら、そう、わかんないのって。そうなの、そうなのって思う。そうすると、なんていうんですかね、受け入れられた感があって、この人ならわかってくれると思って読んでいくみたいな。
そうですね。やっぱ置いてけぼり、専門書って置いてけぼりになるじゃないです か。いや、
そうなんです
なんか
よ。
眠いし、一応読んだけど、理解できてんのかな、自分みたいな。それが、なんかわかんない人が隣にいて怒ってたら、俺も、みたいな感じになるじゃないですか。
そう、患者先生、代わりに怒ってくれてたんだ。
なんか言えなかったけど、
そう、
なん
言え
か、
なかったけど、それ
ああ、わ
そ
かんねえよって隣の人に、なんか、授業中とかね、あ、知らねえし、みたいな、なんか、いや、知らねえよな、俺も、みたいな。
確かにそう、言えなかったけど、言ってくれるのめっちゃあるかも、SNS なんか特に。
るかもしんないですね。
やっぱり可愛いだけじゃないんですよ。す
い
ご
や、
いんだ
そ
から。
うなんです。もう、フェイクです、この顔面は。
もう罠にみんなかかっていっちゃうから。なんか、ちょっとでも、アンジュ先生みたいに近づけたらと思いながら、メモをガーッとしてるけど、メモをすればするほど、私のインプットもアウトプットもどっちも足りてないわーっ
い
て、
や、
なん
滅
か、
相もございませんよ。
いやいや、
滅相もございません。
震える。
いえいえ。
震えるんだけど、アンジュ先生のなんか、すごい魅力でもある、なんだろう、重たくないっていうか、
ああ。
そう、昨日、なちもさんと話してるコラボの時も、確か、あれ、やっこさんの時やったかな？おっしゃってましたけど、なんかずっとポジティブでいられる。そう、できないんだよね、本当って言いながら、進める。すごいな。これも声の力ですけどね。
いや、もう、声の力です、これ
そう
も。
ですよ。声はすごいんだから。アンジュ先生、ビデオポッドキャストはやらないんですか？
やりたいですよ
やっ
ね。
てほしいです。見たい。
ビデオポッドキャストって、なんか、そういうサイトがあるんですか？ YouTube みたいな、そういうサイトが。
あれは
あるんです。
YouTube の中に、ポッドキャストが、なんていうのがあるんですよ。YouTube なんですよ。YouTube チャンネルみたいなのの中に、YouTube ポッドキャストみたいな、ビデオポッドキャストか、があるみたいな、なんかそんなイメージ。
そうなんですね。
で、Spotify っていうなんかね、音声配信聞けるや
はい。
つがあるんですけど、そこにも、そこに載せ、どっちだったかな？あれ、わかんなくなっちゃった。Spotify だと映像も見ながら音声を普通に音声配信としても聞けるし、映像もある。喋ってるところが見ながら耳だけでも楽しめるみたいなのがビデオポッドキャストなんですよ。
ええー、あ、そうなんですね。じゃあ、Spotify をやればいいってこと？
です
が、
が、でも多分連携できるのか、ボイ
ああ、
シーはで
う
き
ん。
ないけど、多分スタイフはつなげられた気が。
ええー。
でもまだビデオポッドキャスト始められてないので、ごめんなさい、まだ詳しく
ねえ、
ないんですけ
ずい
ど、
ですよね。
それこそケイスケさんはもう始めてらっしゃるから、ケイスケ
ごい
さんに聞く
よ。
といいかもしれない。
聞いてみよう。
AI 漫画家ケイスケさんは、
あ
喋 りながら、喋ってるところを動画で撮りながら、
はい。
でも内容は音声配信の内容なんで、その YouTube みたいになんか、なんていうんですかね、ででんみたいな編集もいらないし、まああってもいいけど、なんていうんですかね、そのテロップつけなダメとかそういうのまではしないでも楽しめるのがビデオポッドキャスト、っていう感じですか
いい
ね。
ですね。いいですよね。
アンジュ先生がビデオポッドキャストやるなら、どんなのやりますか？
でもやっぱなんか、こう、ボイシーみたいなものを、なんか、その、なんだ、YouTube ってなんかちょっと違うなって思ってて、思ってたんですよ。
わかります、わかります。なんか違いますよね、あれは。なんだろう、
なん
YouTube じゃ
か、
ない。
YouTube だと、なんか足りなくて、だから、なんか、よく、なんか言われてたけど、ボイシー喋ってること YouTube でやればいいじゃんって言われたけど、なんかちょっと違うなぁ、みたいな。どっちかっていうと Vlog とか、なんかこう、 何々する準備とかやってた方が、なんか、YouTube だと、なんかいいんじゃないかなって、私の感覚ではそれはあって、だったら、なんかそういう音声とか、そのビデオポッドキャストがあるんだったら、音声でもなんかどっちも楽しめるみたいなのがあるのであれば、あ、なんか、ちょうどいいかも、みたいな。
なんか、普通の YouTube とも違うし、うん、まあ、TikTok とかそういうのじゃないし、音声配信なんだけど、うん、みたいな、すごい絶妙なところに、ビデオポッドキャストがある感じしますよね。
そうですよね。わかります、わかります。
かといってそれが全然言語化できてないですけど。
もう、なんか、絶妙なところというか、まあ、YouTube のなんか、ビジネス YouTuber の配信みたいなところが、なんかこう、ビデオポッドキャストで、しかもその、まあ、YouTube にも、こう、載せられるみたいな感じなのかな、ちょっと。
うん。そうです、ね。なんか、私もそんなイメージで。
うん。
です。なんかその、そう、なんか、ボイシー寄りのコンテンツを出すのが、多分、いい気がしますよね。
うん。なんか、そんな感じが、いたします。
見たいなぁ、ジュ先生のビデオポッドキャスト。だって、ね、声聞いて、元気出て、顔も見れて、可愛いって、こう、元気出て、最高じゃないですか？
いや、重要ですよ。やっぱりなんか、なんでしょうね。なんか、いちいちボロボロの格好でいたりとかしますけど、
はい、
そういうのがあるとね、ちゃんと撮ろうって思いますもんね。みなりを。
ハンジュ先生もボロボロな格好な時があるんですか？
あります。ボロボロな格好、なんか、本当に、やっぱお風呂入らないと髪の毛やばいんだなとか、だって二日髪の毛洗わないとやっぱダメなんだとか、昔の人ってどうしてたんだろうとか、なんかもう、なんかそこのレベル。
そうか。なんか、アマサロンの時にこう、ズームでたまにこうね、お顔見れる、あの時の部屋着とか全部可愛いじゃないですか。
はい、あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。
ボロボロなアンジュ先生三日も見たことないんです
か。そうなんだ。いや、もう結構そうです。そういう時は思い馳せる。昔の人って、プロとかシャンプーない時どうしてたんだろうって。ベタベタな状態で思いを馳せてるみた
いな。でも確かに、そうですよね。どうしてたんだろう、昔の人。
どうしてたんだろうみたいな。
めっちゃおもろい。シャンプーってすごいですよね。
シャンプーすごい。
確か言われてみてすごい思って、全然思わなかったけど。
二日とか髪の毛洗わないとベタベタだし、かゆいし、これ、なんかめんどくさくて、時間がなくて髪の毛洗わなかったけど、洗わないことによって、なんかストレス溜まるな、みたいな。昔の人はどうしてたんだ
ろう。どうしてたんだろう。
でも風呂キャンする人たちってどうしてるんだろう、みたいな。は
い、面白い。なんか、あれかもしんないですね。アンジュ先生って、昔の人はどうしてたんだろうとか、この人はなんでこう思うんだろうみたいな、そういう、なんか、相手に対する興味というか。
なんで、
あるのかも。
うん。
いや、これだな。私、もっと他人に興味持たなくちゃ。
ああ。でも、それはいいと思います。
うんうん、
他人に。どうしてそんなに頑張れてるのとか、聞いてあげるだけで相手喜びますからね。
そうですよね。
なんで人より頑張ってんのみたいな。
うん。
なんか同級生とか何してんのとか。
同級生にまで。そこだな。それだな。だから優しいし、だからわかるしなんだな。いや、私もそもそもの人間力の問題じゃない
と思って。いや、そんなことない。やっぱなんか、もうなんか、お前が喋れ、みたいな。私がなんでペラペラ喋んなきゃいけないの？お前が喋る。質問すればね、相手がペラペラ喋ってくれるから。
うん、
あとは、ふんふんって聞いてるだけだ。
話を聞かせろって。
ね、そうする。私何も考えたくないから、喋ってて、みたいな。
いや、でもそう言いながら、なんかイベントとかもすごいいろいろ。
まあ、ありがとうございます。
いやいや、オフ会のあれもそうですけど、なんか下準備とか、お店の予約とかもだし、あ、そう、あと今度周年イベントされるのかな？今年で
10周年。あ、生誕祭。
はい。生誕祭か。あ、そっかそっか。生誕祭もだし。
10周年は続いてなくて、あ、10周年なんだって思いました。
うん、あ、私も気づいてなくてでした。同じく。私も今年でちょうど20で、ちょうど、キリのいいタイミングが、アンジュ先生と一緒なんですよ。
イェーイ。
イェーイ。できてないけど、映ってないけど、ハイタッチのポーズをしています。ね、そう、なんかそういうイベントごととかも、なんだろうな、相手が楽しめるようなイベント考えるじゃないですか。
そう。
人間できてんだな。
ファンサ。ファンサの領域ですよね。
ファンサ。な
るほど、ね。ファンサですね。
ファンサか。
でも、もはやアイコン書くのもファンサです、私。もうなんか、忙しいんですけど、みたいな。
そっか、そっか。あ、でもファンサすごいしっくりくるな。
うん。皆さん、ファンサが足りないですね。
ファンサ。ファンサが足りない。確かに。
うん。
私、ファンサ足りないわ。
ファンサ。
え、今度の生誕祭あるじゃないですか。
はい。
あの、シャンパンは見たんですけど、
うん。
あのファンサ的な、なんか、アンジ先生が用意してるものとかってもうすでにあったりするんですか？
あ、とりあえず衣装は、
はい。おー、衣装。
衣装、うん、いや、これが TikTok ライブでみんなで決めたんですよ。それが良くないですか？まず。
めちゃいい。え、みんなで決めたとか、なん、え、もう素敵すぎる。
で、え、このあれ、これどうとか、これどうみたいな。この色どうとか、みんなで決めて、うん、これ3枚もすんだけど、この服みたいな。わかんない、みたいな。で、買う、みたいな。
それを、あ、あれか、家にあるものをこうやって見せてじゃなくって、
そう、サイトで、このサイト可愛くないみたいな、こっから選ぼうと思って、って言って、可愛いねって言って、
うんうんうん、
で、よく値段見たら3万円とかしてて、さ、たく、なんか、1年前より全然値上げしてる、ここのサイトみたいな。
いや、これもでも、一緒に選ぶのもファンさ。
と思います、私は。うん、
いや、もう、全部だ。
そうですね。なんかこう、途中見せてあげると。で、そうすると、なんか行きたいなって思ったりとか、楽しい。まあもし遠方でも、なんか写真上がるの楽しみになったりとかするじゃないですか。
なる。
そうなんです。なんかそんな感じで、ちょっとこう、なんですか、別に自分で決めればいいじゃないですか。着たいもん着ろよって感じですけど、
はい。
とこの、みんなで色だけでも決めたりとか、え、去年と同じの着ようかなとか。同じのでもいいけどってなるけど。
はい。
まあでもみんなでこう、これかなみたいなのを決めて、すると、なんか当日まで楽しみというか。
いや、すごー。
まあ、そういうちょっとこう、わざわざ、やる、みたいなのは、なんか、こう、ファンサーの領域だと思います、ね。
そっか、確かに私は、このファンサーが足りないから、相手の気持ちがわからない。子供の気持ちがわからないんだ。なんでお母さんそんなことするのって怒られるんですよね。
ファンサー。ファンサーですね。
ファンサーだ。いや、なんか、あれですね。今日は、なんだろう。相手目線っていうのが分かればきっと、うーん、なんでしょう、いろんなことがうまく回るようになるんじゃないかみたいなものを思ってたんですけど、まあ、ファンサーだな。全部はファンサーで始まる。
ファンサーですね。なんか誕生日とか、いいじゃないですか。別にもうなんか、ちょっと金持ってる男の人にディナーとか行ったら、もう最高じゃないですか。なんでわざわざ私が、東京まで行って、高円寺で。
いや、ほんとだ、今東京じゃないのに東京まで行くんですもんね。
東京まで遠征して、なんか、時間もねえのになんかオリジナルシャンパン一生懸命なんかデザインして、え、かわいいみたいな。なんで私が、
いや、ほんとだ。
高級なディナーを持ってもらって、可愛い格好してね、花とかもらって、写真とかパチって撮って終わりにすりゃいいのにさ、わざわざさ、TikTok ライブしてさ、3万円のドレス買ってさ、可愛いけど高くねえとか言いながら買って
さ。いや、ほんまや。 え、これだって普通なら、家のち、まあ、大阪に住んでたら、大阪でイベント開催するし、自分が着たい服着るし。
そうそうそう。ねえ、なんか、まあ、金持ちの男とさ、ディナー行けばいいじゃないですか。
いや、
で、
なんか、ほんまや。
なんかこう、綺麗なバッグとかもらってさ、うんうん、ありがとうとか言ってればいいのに、うん、わざわざ、東京の、高円寺の、なんかイベントブースみたいなとこ借りて、
うんうんうん、いや、ほんまや、全部感謝だ。いやー、これ、これだな。ファンサで生きれば人気者になれる。
いや、そうそうそうそう。ファンサですよ、やっぱり。
ファンサすればバズるし、人気者になるんですね。
あ、そうです、そうです。
あともりさんが、聞くことってファンサかなって。
あ、なんか質問とかですか？
あ、これは質問になるのかな？
どうなんだ？質問みたいなのは、なんか別にファンの人じゃなくても、全然大丈夫だと思います。
ファンサって、何をするのかな？これは質問になるかな？
ファンサーは何をするのかな？ああ、でもまあ自分ができることでいいと思いますけどね。
ああ。
なんかじゃあ、こう、プレゼント企画もファンサーだと思うんですよ。じゃあなんか、ともりんさんとかわかんないですけど、じゃあ、いつも、じゃあ1万円でやってたのを、うんうん、3000円で5名の方にちょっとプレゼントします。でもいいし、まあ無料でもいいですけど。
ああ。
なんかそういうふうになんか日頃の感謝を込めてみたいなのも全然ファンサーだと思いますし、なんか今まで気になってたけどなかなか連絡できなかったみたいな人も来たりとか、で、この前何かね、こう、ミカさんも喉を潤す会とかやられたと思うんですけど、あれももう立派なファンサーだと私は思いますね。
まあ、そう、この前、ちょうど東京行くタイミングで声を潤す会っていうのをさせてもらったんですけど、うん、あれはもう、アンジュ先生がこんなのいいんじゃないって言ってくれた一言で、声を潤す会っていう名前にしましたし、うん、あの名前があったからなんか、あ、これ用意しようとか、喉飴のおすすめセットとか用意したんですけど、
そうだったかも。もう感謝の領域だと思いますよ。
か、確かにめっちゃ喉飴買ったわ。めっちゃファンサだ。
うん、そうです、そうです。やっぱこれが、これ喜ぶかなーみたいな。
確かに。あれはでもやってるときは楽しかったです。
ああ。
うん。
うん。
なんか1日20個も飴舐めて、もう飴ちゃんいらんって思いながらも。でも楽しかった。
沢子さん、ファンサー受けました。
そう、沢子さんにも、その、喉飴の詰め合わせをプレゼントしました。そう、来てくださって。
どういうことですか、ファンサービス。
か、ファンサーすれば、
ね、もっとファンになるじゃないですか。
うんうんうんうんうん。
なんか、そういうことだと思いますよ。
そっか。あ、そうそう、ともりんさんも、前の週にお会いできて、
ああ。
事前に、声を潤す会のやつよりは量は少ないんですけど、うんうん、プレゼントしましたね。なんか、あべくまるおばちゃんじゃ、大阪のおばちゃんになってるけど。いや、大阪のおばちゃんもじゃああれはファンさ？違う違う違う違う違う違う違う違う違う。
ファンサーに近しい、なんでしょう。でもまあ、なんか、こう、なんかしてあげたいみたいなのがあって、うんうん、アメちゃんいるみたいなのが、やっぱ、こう、東京では絶対ないのでね。
あ、そうですね。
そういう地域性な文化が、ね、根付いてるのかもしれないですね。
確かに。
うん。
そうだな、おばちゃんって結構、もう、やってあげるわ、みたいな、
うん。
相手のことを思っての行動って、それがちょっと、ズーズーしかったりとかはあるかもしれないけど、
そう
でも相手は表の行動って結構ありますもんね、おばちゃん方。
素直に受け取っとけばいいんじゃないっていう。
うんうんうん、そっか。あ、そう、相手のことを思ってすることがファンサかな。うん、多分そんな気がする。
うんうん。
いやー、ちょっとこれ、あれじゃないですか、有益すぎませんか？すっごいいろいろ聞いちゃった。
本当、相手、喜ぶだろうな、があると思いますけどね。
なんか、アンジ先生が、こうやって人気者だし、まあ、もちろん、インフルエンス力とかもそうだし、実際にお会いしてもどんどん好きになる理由は、はい、こういう、もう、人間ができてて、 相手のことだから、まあまあ、我々しもじものこともちゃんと考えてくれて。
いえいえ、もう全然ですよ。
で、ファンさせてくれるから好きになるんだな。
ああ、そうですね。ファンさしましょう。
そう、共感力があるから人気者になるし、バズるということで、今日の
生並
び。学びは、
学びとさせて。
ファンさに尽きると。
ああ、そうですね。ファンサに尽きる。
ファンサに尽きる。ちょっと私、ま、もうちょっとファンサ深掘りして、ビデオポッドキャストもファンサして、周年イベントもなんかファンサしよう。
ああ、いいと思います。すごく。
めっちゃパワーもらったな
ぁ。嬉
しい。
よかった。
いやもう本当めちゃくちゃ忙しい中、お時間くださって本当にありがとうございます。
全然です。嬉しかったです。
嬉しいです。次は、あれですね、トーリンさんとコラボですよね。
トーリンさんとコラボ、ありがとうございます。
もう、楽しみです。楽しみにしています。18でしたっけ？ 17か。失礼しました。
かしこまりました。
はい、17日は今度、トモリンさんと、アニ先生が朝10時からコラボしてくださるということなので。
ありがとうございます。本当に声をかけていただいて。
もう、アニ先生、じゃあ最後になるんですけど、
はい、
人気者になりたい、バズりたい、リスナーの皆さんにメッセージを一言ください。
そうですね。バズりたいと思ったら、うん、目立つことが重要で、目立つためには他人がやってないことをやると目立ちます。
お
ーい。
やってないこと。
やってないことやりましょう。
いや、これも本当、これもファンサですよね。なんか、目立つ必要は実際はせんでもいいけど、相手のために目立つ。
そうそうそうそう、そうですよ。やっぱなんか、目立ってなんぼなんで。
バズるにも、いろいろありそうですね。
うん。ま、なんかこう、あれもありますけどね。なんか、あんまり属人性がないような、そういうのも、情報の、その、シェアみたいなのあるかもしれない。
はい、うんうんうんうん。
クリエイターなら、やっぱり、目立たないとダメですよね。アンマンサロンが。
そうですよ。アンマンサロンにいるなら、目立たないとダメですよ。
はい、ダメです。目立たないと。
いや
で、なんか言ってくるやつには、あははって思えばいい。
振るい落とされるんですよ。あははと言いながら、振るい落としてやればいいんですよ。
面白いこと言ってるみたいな。
いや、めっちゃ元気出る。なんか、絶対その、バズったり人気が出たら、そういう人が出てくると思うんですよ。まあ、私はまだそんな境地には達してないんで、あれですけど、そこに行った時に、今日のアンジュ先生のアハハを思い出せば。
面白いこと言ってるみたいな。アサハハみたいな。
あ、お腹痛い。
こうやって乗り越えていきましょう。
いや、本当ですね。うん、いや、でも私はまずはそこを乗り越えれるところにまで行けるように、まずはファンサをしていこうと思います。
そうですね。
うん。
ちょっとずつ自分のできる、思い浮かぶファンサで、
うんうんうん。
からやっていきましょう。
よし。
よし。
やろう。いやー、めちゃくちゃ有意義な時間、そしてめっめっちゃ元気出た。ありがとうございます。
ありがとうございます。お忙しいところ。
いやいや、何をおっしゃいますか。もう超絶お忙しい。なんか大人気のアンジュ先生に来ていただきましても、本当にありがとうございました。はい。これからも活動応援しております。
もう私もミカさんのこと応援しております。
ありがとうございます。もう、
スタイフとか流行らせれば、ミカさんの出番も増えると思いますので。
そうですよね。頑張って出番を増やすように私も、はい、もうちょっとコンテンツ練ります。
なら声ですね。
そうですよね。
はい、すべてにおいて。
声を育てていきましょう。はい、いや、本当に今日はアンジュ先生に来ていただきましたも。めちゃくちゃありがとうございました。
はい。
それでは皆様、またお耳にかかりましょう。アンジュ先生ありがとうございます。あ、皆さん、アンジュ先生のボイシーありますから、ぜひぜひチェックして、アンジュ先生から元気もらっていってください。
ありがとうございました。
はい、じゃあ今日は以上とさせていただきます。ありがとうございました。
はーい。